easy, writing Jabba-E. R is in, writing Jabba-E. Agio.
RGO 日本語放送ライジンジャパンお聞きの皆さん、こんにちは。 RJ コアです。ライジンジャパン、今日も始まりました。皆さん、お元気ですか？毎日幸せですか？全てのことに感謝していますか？今日もライジンジャパンから皆さんに神様の愛とハッピーをお届けしちゃいます。まずはこの曲からどうぞ。
全地ひれ伏して皆を褒めよう。ハレルヤエホバに万民ひれ伏して皆を褒めよう。ハレルヤエホバに万物ひれ伏して皆を褒めよう。ハレルヤエホバに我が霊ひれ伏して皆を褒めよう。
30日、ライジングジャパン今月最後の放送です。今月のテーマはニューチャレンジでお送りしておりますが、今日は4人の方からいただいているお便りをご紹介しますね。まずラジオネームパルティさん、主婦50代の方からです。ウクレレを習い2年、なかなか腕が上がりません。先生のレッスンの数日前にちゃちゃっと練習するだけでした。今月から忙しくても毎日少しでも練習することを決心しました。いつか賛美も自分で弾きながら歌いたいなと音符マークもつけていただいております。私もですね、小学生の時からピアノを習っていたんですが、 毎週当日になってギリギリで練習していたので全然上達しませんでした。やはりね、短い時間でもいいので継続的に毎日練習するのが一番いいですよね。パルティさん、賛美を弾き語りできるようになるまでぜひ頑張ってくださいね。次はラジオネームさくらさん、20代東京都の方からです。韓国語と英語と中国語の勉強を頑張ります。これまでも少しずつ勉強してきたのですが、気持ち新たに、そしてもっとスピードを上げて4カ国語マスターに挑戦します。日本語に加えて今後は4カ国語で話せるようになったら、世界のほぼ全ての人たちと意思疎通ができる時代が来そうです。おー、すごいですね。4カ国語、2カ国語はバイリンガル、3カ国語はトライリンガル、そして4カ国語は皆さん知ってますか？モーティリンガルですよね。マルチリンガル、かっこいいですよね。4カ国語って、いやー、ぜひねマスターして世界中を飛び回っていただきたいです。続けてオーストラリアメルボルン、ラジオネームカイリさん、20代の方からです。今年から1日2食生活にチャレンジしています。夢の中でカイリは緑黄色野菜だねと知人に言われ、食生活を見直しなさいという神様からのメッセージだと思い、その日のうちに健康についてネットで調べると1日2食の健康法に行き着きました。胃を適度に休ませるのが健康の秘訣だそうですが、胃が食べ物を完全に消化するには18時間かかるため、1日3食では胃を休ませる時間がないというのが理屈だそうです。この記事を見てから朝食を抜き、昼と夜に玄米と豆腐を食べるようにしていますが、そのおかげでメルボルンに来てから悩まされていた花粉症のような症状が治り、また小学生の頃から痒かった皮膚炎が治りました。朝起きる時も前日の疲れがあまり残っていません。健康に役立ちそうなことはいろいろ試してみて、自分の体を貴重に管理していきたいです。ということですね。いや、胃を休ませることって本当に大事ですよね。よく腹八分目って言いますが、やはり小食が体の健康に良さそうですね。というかメルボルンでも玄米と豆腐が食べられることにびっくりなんですけれども、花粉症と皮膚炎も治るだなんて本当にすごいですね。私たちも自分の体を顧みて健康管理ちゃんとしていきましょう。そして最後、ラジオネームララさん、社会人20代の方からです。社会人2年目、今年度始まってから引っ越しがあり、仕事も新たにたくさん任せていただくようになり、ニューチャレンジの毎日です。そんな中、今まで住んでいたアパートの大家さんから温かい言葉をかけていただいたり、昨年度で退職された上司の方からお気遣いのメールをいただいたりするようになりました。ニューチャレンジには不安やもがきがいつもつきものですが、それを支えてくださる方がいらっしゃることに気づき、心が温かくなりました。私は一人で挑戦しているわけではないから、神様と共に挑戦して、周りの方々や神様が私の挑戦を応援してくださるから本当に力が湧き出てきます。そんな風に私も誰かのニューチャレンジを応援してあげられる人になりたいですし、神様が新しくなさろうとすることを応援してあげられる人になりたいです。ということで、奈良さん、いつもありがとうございます。本当にそうですね。一人で挑戦するのではなくて、神様が共にしてくださり応援してくださるので本当に心強いです。私たちも皆さんのニューチャレンジ続けて応援していきますので、どんどん新しいことにチャレンジしていきましょうね。皆さん、ありがとうございました。引き続きお便りの方お待ちしております。ライジングジャパン、この後もまだまだ続きますよ。今日はおなじみの3人トークではなく、なんと RJ ソルトさんとドゥさんの男2人によるちょっと待ったのコーナーがあります。また先週に引き続き、天の扉、キリストの心、そしてラブレターのコーナーと盛りだくさんでお届けしてまいりますので、お楽しみに。それでは 本日もオリジナルソングご紹介したいと思います。春と新生活をテーマに作った曲です。春は新しい生活、新しい学校、新しい職場、新しい出会いなど希望と喜びにあふれる季節です。神様が作られた自然万物も春を喜び新しい姿に変化していきます。その美しい姿が私たちに希望と勇気を与えてくれます。神様が私たちに変化というプレゼントを与えてくださったから毎日新しくなることができます。そんな様子を春の花や風、生き物に重ねて詩を書きました。それではお聴きください。花風。
Bye. からはちょっと待ったのコーナーです。
ちょっと待った
4月のメッセージテーマがニューチャレンジ、新たなる挑戦ということですねなんと新たなる挑戦、
yes.
男2人でコーナーをやります。
やります。よし
そんなキャラクターでもないでしょ。ね、いつもはねこうよくリスナーの方からもそのコアさんの癒しのボイスがとかそういうような話もあるんですけれども、あえてここはね男2人で熱くね熱苦しくやっていきましょう。
やります汗かいてます。ちゃんこ食べてます。
いやいや違うでしょちょっと待ったらこれ本当にソルトさんがちょっと待ったですよこれ、はい、2015年今年忘れずに必ず覚えて行うべき言葉、それがちょっと待ったということでこのコーナーが始まりました。このコーナーでは皆さんの生活の中で起こったちょっと待ったエピソードをご紹介しています。はい、それでは早速ですね、たくさんメッセージくださっていますので、
はい、
はい、紹介していきたいと思います。まずは東京都30代主婦 P さんのちょっと待った。文章で表現する機会がよくあるのですが、一つ出来上がりよし OK と思ったら頭にちょっと待ったが浮かび、何回か練り直したところ最初のものより数段階良いものができて感謝しましたということでいただきました。
はい、素晴らしいです ね。あの俳句かなんか作ってらっしゃるんですかね。
いや違うでしょう。文章で表現でなぜそこで俳句をチョイスしてきたんですか。
実は俳句俳人じゃないですかね。
ちょ
そうなんですか。ブログですかね。
ブログかもしれないですね。
ブログですかね。
なんかそういうなんか文章をインターネットに載せてるのかもしれないですね。またそのなんか文章ね、あったら送ってきてくださったらね。
あ、そうですね。ぜひ送っていただきたいですね。
うん、
最近SNS でねこう文章すぐ打ってすぐなんて言うんでしょう。こう軽いノリで文章を送るケース多いと思うんですけど、やっぱり練り直してね魂込めて文章を作るって。すごい大事な作業ですよね。
確かにそれは思いますね。
うん、
ね僕らもね一応
私たちも、
そう喋りでこうね、話してこうやってるラジオのパーソナリティとして、
ね、見直したいこといっぱいありますけど
よし OK じゃそうですそうですよし OK じゃダメなんですよ、ソルトさん。私たちもねこう、
はい、
最善のものをね出していけたらなというふうに思います。
はい、はい、
この後最善が
頑張ってください。
ありがとうございます。さあ続きまして岩手県20代社会人リュウさんからのちょっと待った。ランニングの途中脇腹が痛くなり止まろうか迷っていた時、ちょっと待った。その後しばらく走り続けたんですが、すると脇腹が痛くなくなりました。ああこの世に何かうまくいかないとかちょっと異変があっても立ち止まらずにやり続けていれば乗り越えられるんだなと悟りました。
うん
といただきました。
ね、噛んでも話し続けようとね、素晴らしい精神を見せてくれました。
いや
違うか、
触れなくて大丈夫ですから。
脇腹痛くなりますよね、走ってる途中。
なります
ねえ。でも足をこうね、足止まってしまうと走り出せなくなっちゃうんですよね。
そうなんですよね。
ねえ、マラソン大会とかよくありましたね。
わかりますわかります。本当にこれは最後までの精神ですよね。まあでもちょっと異変があってもって書いてありますけど、異変があったら危ないかもしれないですけどね。異変はちょっと
ねえ、ちょっとまあ自分で本当に判断するものですけど、ね。まあ、でも良かったですね、悟りに変えられて。
そうですね、
うん、
素晴らしい悟りでございます。
はい、はい、ドゥさん私もちょっと読んでみたいんですけど。
はい、お願いします。ではは
い、それでは愛知県名古屋市社会人みーちゃんからのちょっと待った。迷った時はちょっと待った、立ち止まって祈って考えると道が見えてきます。衝動的な行動はしないので後悔することはありません、という 挑戦状のようなメッセージ。
いや、違う。
あ、違うか。
違いますよ。ね、素晴らしいメッセージじゃないですか。
素晴らしいメッセージだと思います。うん、はい。私もぜひそうし、うん、ありたいと、心から願うんですけど、
はい、
ついつい、衝動的にね、
そうですよね。
行ってしまうこと多いですね。そうですね。素晴らしい。ええ、
うん。でも、毎回ね、そう迷った時に、こう、祈って、うん、いい道、その主が願ってらっしゃる道、御心の道、良い道を選択してるっていうところが、やっぱりすごいところですよね。
うん。やっぱりね、大切に思うからこそ、
うん、
見えないけど、
うん、
神様のことも見えないけど、でも大切だと思ったら呼ぶしかないですよね。
神様
っていう感じですよね。
うん、そうですね。
呼ばないとやっぱりね、お互い寂しいですよね。
文章通りだと思いますね。うんうん、
はい、
次いきますね。
うん、
はい、続きまして九州社会人の羊雲さんからのちょっと待った。
はい。
引っ越し。候補地 A と候補地 B があり、ほぼ A で決まりかけ、明日には契約。その前日に、
ちょっと待った。
なぜかもう一度 A を見学に。すると、干渉することで有名な会社の上司の息子さんに出会い、候補地 A には、上司が住んでいることが判明。仕事だけなら面倒見の良い上司ですが、プライベートにもずけずけと干渉することでも有名で、再検討し候補地 B に引っ越しました。翌週には後輩が候補地 A に引っ越していて、さすがの上司です。見つけたその日に遅くまで部屋で飲み会になってしまったと。飲み会も苦手だったので本当に感謝しましたといただきました。
なるほどね、うん、羊雲さんいつもありがとうございますね。メッセージいただいてありがとうございます。素晴らしいですね。ちょっと待ったエピソード今まで何個か送ってくれてますけどね、
うん、
もう本当に忠実に天の、メッセージに忠実にいつも生活してらっしゃるんだなと思いますね。
本当ですよね。ね、うん、一回引っ越してしまったらね、すぐに帰るってわけにもいかないしね、うん、
そう。しかも上司の息子さんに出会ってるからね、これ上司に会ったら、そうそうそう、お前ここかみたいな ね、
そ、 うだね、
その場で、ね、囲い込まれる可能性高かったと思うんですけど、ね、息子さんでしたからね、よかったですよね。
そうですね、うん、そういう風にも働きかけてくださる神様ですね、うん、
はい、
はい、じゃあ次ソルトさんお願いします。
あ、いいですか。東京都20代社会人キイチゴさんからのちょっと待った。私の知り合いが頭痛がすると言って仕事を休みました。その人が病院に行ってみると、ただの風邪だと言われ薬をもらって帰ってきました、
うん、
しかし様子がおかしかったので次の日にもっと大きい病院へ行ったところ、すぐに緊急手術。
ほう。
後でお医者さんから話を聞いてみると、あと数日遅ければ命を落としていたよとのことでした。ミコが
ちょっと待った、
もう一度病院に行って確認しなさいとおっしゃってくださり、その人の命を助けてくださったのを感じました。今その人は今まで通り元気に生活していますということですね。
なるほど。
危ない。
本当に危ないですよ。
ねえ、うん。
ちょっと最初の病院の先生にちょっと待った言いたいですね。本当にね。
ちょっと待った、ちょっと待った。
本当にいいんですよ。で、風邪薬もらって、で大きい病院行ったら緊急手術ですからね。
ねえ。
命を落としていたって言われてますからね。
まあタイミングもあるんでしょうけどね。
うん、
うん。本当に怖いですね、こういうこと。まあ。よく聞くというか、
うん、
よくね、ある話でもありますからね。
そうですね、
うん、
でも素晴らしいですよね。ミコが、神様がこうもう一度病院に行って確認しなさいって、大きい病院に行ったら命が本当に救われたわけですからね。いや、本当にその働きが大きいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、 それでは最後ですね、うん、ララさん、社会人20代の方からのちょっと待った。図工の授業のアイディアが思い浮かばず、1週間前に決めていた題材にしようとしていた時、ちょっと待った。前日の夜、もう一度いろんな本を読んだり先輩に聞いたりして構想を練った時、もっと良いアイディアがひらめきました。急いで準備して次の日授業をすると、楽しく生き生き活動する子どもたちの姿が見られました。最後まで諦めずに最善を尽くして考え続ける大切さを学びました。
うん、
といただきました。
いやー、これあ、なんて言うんでしょう、伝わってきますね、うん、図工の授業僕大好きだったんですけど、
ほう、
あのドゥさん好きでした？
僕ね、あのね、小学校とかの時は図工だけ成績が悪かったです、
うん、あ、嫌いだった。
いや、嫌いじゃないんですよ、別に嫌いではないんですけど、うん、センスがなかったんですよね、
う
ん、
ああ、そうなん、残念だね、それはね、しょうがない、それは僕ね、図工大好きだったんですよ、
はい、そうなんですね、うん、
僕はね、その上手いかどうかっていうよりかは楽しかったんですよね、すごくワクワクするんですよね、自由な発想をこう、うんうん、任せられるっていうんですかね、発想を任せられる、あの快感が忘れられなくて、今日も実はあの、ね、朝こう、うん、なんて言うんでしょう、駅に行く途中ですね、うん、こう白いビニール袋に、この食品トレイっていうんですかね、あのなんかいろんなこう弁当の容器みたいなのを入れてですね、うん、こうやっぱりそういうの持ち歩いてる小学生見かけたんですけど、
はいはいはい、
なんかもうじ我がことのように、あ、これで何を作ろうとかね、こんな風にあのやってみようってこうワクワクしちゃう気持ちがね、未だに蘇ってくるんですよね。
なるほど、その姿を見てってことですね、
うん、そうそう、もう後ろ姿でね勝手にワクワクしてる変なおじさんなんですけど、
いやいやいやいや、あれですね、本当にそれぞれの見た目もそうですけれど、心もまだまだ若くてピチピチで幼い子のようで素晴らしいと思います
ありがとうございます、お世辞でも、はい、ありがとうございます。でもね、あのこういう先生が本当にあの、うん、準備してくださる先生がね、あの一生懸命準備してくださったっていうのは子供たちには間違いなく伝わると思いますから。
そうですね、
子供たち幸せですよ本当に、
うん、嬉しいですよね、うん、こんだけ一生懸命ね考えていってくれてね、
うん、あの、まあ、もう一つだけちょっと私の体験談というか、私が小学校5年生の時にですね、
は
い、小学校の時ってこう全教科同じ先生が、担任の先生が教えてくれてたんですけど、今どうなんだかちょっと分かりないんですけど、
うん、
あのその先生がね、あの担任の先生なんですけど、うん、国語の授業中に、まあ、怒ってしまってですね、
何をしたんですか、
もうなんか覚えてないですね、もう知らないとか言って出て行っちゃったんですね、授業を飛び出してたんですよ、うん、で、あーやばい先生怒らしちゃったよとか言いながらですね、
うん、
で机の上に、教壇の上にですね、残されたその国語の教科書を私が何気なく見て、うん、見てみたんですね、
はい、
でそれまでは国語の授業なんてこう当ててね、生徒を当てて読ませればいいなんて楽だなって思ってたんですよでもね、その時その先生の教科書を見てびっくりしたんです、ものすごい書き込みがしてあって、鉛筆でね、本当にあの真っ黒くなる、うん、まあ、我々はこうね、あの漢字の読み仮名とかこう来るぐらいですけど、
うん
ね、すごくあの緻密に調べて書いてあって、うん、その教科書を見た時に、
ね、
あ、本当に先生ってこんなに準備して教えてくださるんだと思って、ものすごくね、こう先生に対するこうありがたい気持ちが湧いてきたのを覚えてますね。
なるほど、そうですね、
はい、
いや、 やっぱりこう教える側とかっていうのも、うん、すごいその準備とか努力っていうのがやっぱすごいしてるんですね、見えないだけで本当に、
うんうん、
そうじゃないとやっぱり
単純にね、うんうん、あの小学生教えるだけでも中学校高校大学、
うん、
ね、その上の大学院まで出てらっしゃる方も大勢いらっしゃるので、
そうですよね、
うん、そういうことを考えると単純に教科を、ね、あの教えるっていうことだけじゃなくて、そのなんていうんでしょうね、人間性も含めて伝える役割がやっぱ先生って、まあ、大きな責任かもしれませんけど、担ってらっしゃるんじゃないかなって、ね、いつも感謝してます。
はい、その通りです。
はい、
ライジングジャパンはララさんを応援しています。
はい、あの皆さんを応援していますんでね
そうですね、はい、皆さん応援してますから、 ぜひ皆さんと一緒にですね、この日本を明るくライジングするような、国に作っていきたいと思います。
お、素晴らしい、はい、まとめに入りましたね。
入りましたそろそろ時間ですからね。男2人でずっと喋ってても仕方ないですからね。
あ、うんうん、いえいえいえ、あの好評であればまた何度もね、
はい、あの僕ら2人でやらさせていただきますけど
やっぱちょっと違いますね、うん、あのコアさんがいるといないとでね。
そうですね、二度とないかもしれないですよ、はい、この2人分かんないけどね
どうですかね、ちょっとまあ反応聞きたいですね、皆さんのね。
ぜひぜひお願いいたします、ね、
はい
はい、ということでですね、このコーナーでは皆さんが、はい、生活の中で起こったちょっと待ったエピソードございましたら送ってきていただきたいと思います、はい、メッセージの宛先は rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com、 そして Facebook RGO の番組掲示板、 Twitter 回答式のメッセージホームでもお待ちしております。はい、はい、ということで以上ですね、ニューチャレンジということで、
うん、
男臭く男2人でお送りしてきました。ちょっと待ったのコーナーでした。
ありがとうございました。
またね。
またね。
天の扉。
皆さんこんにちは。天の扉のコーナー、先週から引き続き、2週に分けてお届けしております、牧師先生の弟さんの書かれた文章より、タイトルはキリストの心、今回は後半部分をお届けいたします、牧師先生のふるさとがある韓国は20世紀後半、国の経済が非常に苦しい状況にありましたが、そんなある日、夕食を食べながら、この経済が苦しい状況をどのように克服できるのかと、牧師先生に尋ねたところから始まっています。愛もお金も仕事も困難も楽しみも悲しみも一緒に分かち合わなきゃ。愛する心を持たないと分けてあげられないと教えてくださいました。牧師先生は続けて教えてくださいました。愛する心を持って生きていける力は、主の御言葉によってのみ可能なことだ。イエス様は救いをなさるにも、病人を癒されるにも、私たちと違ってなさった。それに対して、どのように違っておられたのですか？と聞きました。私たちは大通りや地下道で座っている方々に、コイン一つ気の毒に思って投げてやって、大きな善行をしたかのように、自ら心に慰められる。しかし主はそんな善行を願ったのではなく、相手のひもじい心情を分かって、自分の身のように愛する心を持って分かち合うことを願われた。主は病気にかかった人をお癒しになっても、治ろうとするその人の立場でやきもきする心で癒してくださったのだ。イエス様の当時に人間扱いされていなかった主税人のザーカイの家で食事を一緒になさったのは、単純にご飯だけ食べたのではない。主税人たちとご飯を食べることによって、イエス様はその当時主流をなしていたユダヤ人たちにとって非難の対象になると分かっていながらも、彼らと席を共にして一緒に食事をなさることによって、自ら優越して神様に選ばれていると思っていたユダヤ人たちと全く同じ人格体として認めてあげたのだ。このように愛は犠牲を伴うものだ。イエス様の愛する心が彼らに伝わって、だから彼らは感動して惜しみなく分かち合ったのだ。私が分かち合おうと言ったのは、単純に気の毒に思って分け与えようというのではなく、自分の兄弟を愛する主の信条を持って分かち合おうということだ。私が兄弟を愛して哀れに思って愛する心が相手に伝わってこそ、本当の分かち合いになるんだ。仕事を分けるというのは どういうことでしょうか。私は会社を経営したことのある人ではないが、最近は仕事がないから会社で解雇をするというけど、これは違うと思う。会社でも給料を減らしてでも解雇しないように努力すべきだし、働く方々も例えば1ヶ月に30日働いているとすれば、26日くらいやって他の人と一緒に仕事を分かち合えば、給料は減るけれど同僚たちが解雇されずに一緒に仕事をできるんじゃないかと思う。収益が減るが解雇されるはずの同僚と仕事を共に分かち合ってこそ解決になるのであって、働く人だけ働いたら同僚は解雇されて失業者になるんじゃないか。自分が譲歩しないで雇用主に譲歩しなさいと言うからといって譲歩するだろうか。自分がまず譲歩すれば相手も譲歩するだろう。それを期待してやってもいけないし、愛されるために愛するとしたらそれは愛ではないだろう。法で決めればいいですよね。法や制度で公平にすることもできないし、副作用が多い。愛して哀れに思う心を持って分かち合うなら、不満や不平がなく、与える人ももらう人も楽しみだけがあるだろう。こういう心がキリストの心だ。キリストの心を持てば、経済だけではなく、もっと大きな困難にも打ち勝っていける。持っている人たちにばかり分かち合いなさいという前に、自分から隣人と小さなものを分かち合う実践をしながら生きることを主は願われるだろう。分かち合うものがないなら、愛する心を持って互いに憐れんであげなさい。悲しみを共にしようとする小さな心が困難を克服する近道だ。他の人々が劣っていて能力がないから持っていないのではない。他の兄弟たちの分まで自分がもっともらったと思えば分かち合えないこともない。分け与える人は大きなものを施すように与えてはいけない。雨の降る日に傘を一緒に差すように、与える人が与えるのを感じられず、もらう人ももらうのを感じられないように自然に分かち合ってこそ本当の分かち合いだ。右手がすることを左手が分からないようにしなさいとおっしゃった主の御言葉のように。はあ、それが優しいことでしょうか。人々の心理というのはしっかり握ろうとするのが正常ではないでしょうか。私たちが見ると当然なことかもしれないが、イエス様はそういう生き方を願っておられなかった。互いに愛し、尊敬し、憐れむ心を持って生きなくてはいけない。おっしゃったからそのように生きなきゃ。冬に部屋の中で多くの人が布団一枚かぶって寝るのに、一緒に寝ていた人の中の一人が布団をくるくる巻いたら、他の人たちはその布団を奪おうとして引っ張る。そうすると布団を奪うために互いに争いが生じて眠ることもできない。経済とはちょうどこれと同じだから、一人でかぶろうとするより互いに譲歩して共に足でもかぶろうと努力する心を持って生きてこそ社会の葛藤を減らせるし、寒さを克服できるんだ。実に難しいお話ですね。人々の欲は一人でかぶりたいのではないでしょうか。人間の力だけでできるだろうか。欲はすべての人間が持っている本性だから、キリストの心を持って生きなければ、愛し尊重し尊く思い分かち合う生き方を実践しながら生きることができない。愛とは分かち合いを実践するときに光を放つ。聖霊も恵みも分かち合わなくてはいけない。イエス様の弟子たちは聖霊を受けてしたものも分かち合って使い、福音を伝え広めた。福音を伝え広めることは愛と聖霊を分かち合うことだ。今ないから貧しいから問題なのではなく、感謝して生きることを忘れて生きるから 一層貧しく思えるんだ。昔暮らしていたことと比べてみなさい。昔を考えれば私たちも随分金持ちになったんだ。お母さんが山菜の商売をして麦がゆで飢えをしのいで暮らしながらも今のように貧しく大変だと思わなかった。でも最近の人たちは他の人たちと比較してもっともっとって欲張るのが問題だ。昔覚えていて神様に感謝しながら生きなきゃ。それ以上望むこともなく神様に感謝しながら熱心に生きればいいんだ。そういう心を持って生きれば祝福を受ける。主がおっしゃる、今日のことは今日で十分だ。さあ、いかがでしたでしょうか。持っているから分け与えるのではなく、その時の心が本当に重要だと教えてくださいました。大変な時だからこそ、今こそキリストの心で乗り越えていきたいですね。ライジングジャパン天の扉、今週はRJソルトがお届けしました。またお楽しみに。
他には何も目に入らない、心奪われて主しか目に入らない、愛してる。何があっても大丈夫、
1ページ。
あげたかったよ
Love Love Letter。
ここからは RJ Do がお届けするラブレターのコーナーです。このラブレターのコーナーでは、神様が僕らを愛しているがゆえに様々な方法でくださったメッセージを紹介するコーナーです。今日ご紹介するのは、新入社員のゆうたさんが受けた神様からのラブレター。私が入社した会社では、研修の一環で2泊3日の自衛隊での生活体験がありました。この自衛隊生活体験は、自衛隊の駐屯地の中で隊員と同じような生活をし、自衛官の行動や訓練の一部を体験するというものです。気をつけ、休めの姿勢、敬礼、右向け右、左向け左、回れ右など動作の基本教練。朝は前日に伝えられた時間よりも早い時間に非常招集がかかり、グランドに集合して整列。連日の行進訓練や背嚢と呼ばれる重い荷物を背負い、何時間も敷地内を歩いたり走ったり、時には背嚢を背負ったまま腕立て伏せをやったり、精神的、体力的にもきつい研修でした。しかし、神様を呼びながら研修に参加していた私は、様々に感じることがありました。例えば、行進訓練。指示を出す側が、はっきりと指示を出さなければ、うまく皆の足並みが揃わないし、指示をはっきり出していたとしても、従う側が、その声に合わせようと集中して聞いていなければ、これも足並みが揃いません。このように、聖書、御言葉をはっきり神様が伝えていても、その御言葉を私たちが逃すまいと集中して聞き、行わなければ、何も意味がないということを感じました。様々にあった研修内容の中で、一番印象に残っているのが、体力測定の3000メートル走。私は運動があまり好きではないということもあり、自分一人では走り切る自信がなかったので、共に研修に参加している一人をペースメーカーに決め走りました。疲れてきても、そのペースメーカーからは離れないように頑張って走りました。このことを通して感じたのが、生活の中で自分の前で手本を示してくれるペースメーカーのような人がいるということが、あまりにも感謝だということでした。そして最後の100メートルくらいは、牧師先生がよくおっしゃる、諦めるな、最後までだという言葉を胸に、ラストスパートをかけ走り切りました。私がゴールした順位は6位でした。6という数字を見た瞬間、一瞬、神様の働きを邪魔するサタンの数かと思いましたが、すぐに6は終わりの数でもあるという考えが浮かんできました。終わりの数、6の数字を見て、諦めずに最後まで全力を出し切ることで、自分が願っていた目的を成し遂げることができるんだということを感じました。そのようなことを感じながら、水分補給をしようとペットボトルを置いておいたスタート地点へ向かって少し歩いた時、そこに神様からのラブレターがありました。自衛隊の小型トラックが止まっている駐車場に砂が落ちていたのですが、その砂がなんと ハートの形に固まって落ちていました。それを見た瞬間、走った疲れも吹っ飛び、感謝と喜びに満ち溢れました。大変な2泊3日の自衛隊での生活体験でしたが、本当にたくさんのことを神様が感じさせてくださり、私にとっては神様とのとても大きな戦いができた研修でしたといただきました。自衛隊研修、いや本当に大変そうですね。でもこのエピソードを通して感じるのは、自分がどんな状況環境にいたとしても、自分の中心を神様に合わせてさえいるならば、たくさんのメッセージをくださるし、働きかけ助けてくださっているっていうのを自分自身が感じることができるっていうことですよね。それが自分とまた神様の大きな一つの戦いになっているあたりが素晴らしいですね。そして写真も送ってきてくださっています。駐車場にあったとおっしゃっていましたけれども、写真の右下に白線が映り込んでいまして、黒いアスファルトの上に白色の砂が本当に綺麗なハートの形で落ちて固まっています。いや、これは本当にすごいですね。こちらの写真、 RGO のホームページ、番組掲示板とツイッターにも掲載しておきますので、ぜひご覧ください。この4月から新たな環境に変わって生活をしている人も多いかと思いますけれども、今日のエピソードを聞いたらね、研修とかでもメッセージはないかなってこう探したくなりますよね。2泊3日の研修の中でとても多くのことを神様から得たと言っていましたけれども、それだけ僕らも一日一日を神様の考えに合わせて生きているならば、多くのメッセージをくださるっていうことですよね。いつも隣にいるんだとおっしゃるし、本当に僕らの方から先に呼んで意識していかなければいけないですよね。ぜひその他にも皆さんが神様から受けたメッセージ、ラブレターありましたら教えてください。短くてもいいので、簡単なエピソードと写真なんかもあれば一緒に送ってきていただければなと思います。宛先は rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com までよろしくお願いいたします。以上、RJ Do がお届けしたラブレターのコーナーでした。
Hey guys, how do you do?
Rising Japan.
Here we go.
Rising Japan.
Rising Japan.
4月最後の放送、いかがでしたか？新たなる挑戦というテーマでこの1ヶ月間お送りしてきましたが、皆さん、新たなニューチャレンジできたでしょうか？ライジングジャパンでもこの1ヶ月放送の中で様々な挑戦してきましたが、今回新たにもう一つニューチャレンジということで、なんと番組の公式 LINE アットを始めました。ヒュー。こちらはですね、皆さんおなじみの LINE を使ってライジングジャパンのアカウントをお友達登録していただけると、皆さんの LINE に直接番組からのメッセージや情報が届くようになっております。また、ライジングジャパン3人の RJ とも直接 LINE でやり取りができるようになっておりますので、お便りや感想など様々皆様からのメッセージをお待ちしております。ちなみに、先日スタートしたのですが、すでに300人近くのリスナーの皆さんにお友達登録していただきました。皆さんありがとうございます。番組ホームページに QR コードと URL を載せておきますので、皆さんぜひお友達登録よろしくお願いします。さて、来週はいよいよゴールデンウィークということで、皆さんいろんなところにお出かけしますよね。私も富士山の近くに行って自然の中で癒されに行く予定です。楽しみです。社会人やご家庭を持っていらっしゃる方は旅行やショッピングにも行かれますよね。パパさん、渋滞の中眠気に打ち勝って安全運転頑張ってくださいね。女性の皆さんも日焼け対策大事ですね。ショッピングのしすぎも注意です。そして学生や新社会人の皆さんはこの時期 まだ歓迎会や新刊などもありますよね。飲みすぎダメです。お酒は判断を鈍らせますし、健康にも本当に良くないですからね。皆さん、ジュースで乾杯しましょう。ということで、ゴールデンウィーク大型連休、様々なことに注意しながらも、神様と共に楽しく過ごしてくださいね。ライジングジャパン次回の放送は、ゴールデンウィーク明け5月7日になります。いよいよ5月、楽しみですね。子供の日から始まり、母の日、恩師の日など、様々なイベントがありますが、5月は、あなたの大切な人に感謝をする月ということで、感謝祭というテーマで番組をお送りしてまいります。様々な人に感謝を伝え、神様に感謝をし、感謝をたくさん表現する月にしていければと思いますので、皆さんの感謝にまつわるエピソードや、感謝を直接伝えたい方がいらっしゃれば、番組までメッセージを送っていただければと思います。宛先はメール rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com、 Facebook、Twitter、RGO ホームページ掲示板、そして番組公式 LINE までお寄せください。その他、オリジナルソング、ちょっと待ったエピソード、そして神様からもらったラブレターなどなど、皆様からのメッセージお待ちしております。それでは今日はここでお別れです。皆さん、素敵なゴールデンウィークをお過ごしくださいね。また来週この時間にお会いしましょう。 RJ コアでした。バイ。